説教をいたします。目に見えるものは、それがどんなに立派なものであっても、時の流れとともにいつかはなくなります。私たち人間は、目に見えないものよりも目に見えるものの方が確かだと思ってしまうところがあります。しかし、見えるものは時の流れとともに必ず消えゆきます。私たちは、目に見えるものや目に見える部分だけを信じるのではなく、目には見えないもの、その奥にある真実、神の計らいを心で感じ、それを信じて希望を持つことが大切です。目に見えるものはすべて移ろいゆく中で、目に見えないものに意識を向け、それを信じることが永遠を見出していくことなのだと思います。本日の福音書は、イエスの弟子が神殿の壮大な外観を称賛する場面から始まります。弟子の一人がイエスに向かってこう言いました。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。ヘロデ王の拡張工事によって再建された当時のエルサレム神殿は、側面が厚い金で覆われ、太陽の光を反射し、日が昇る時には直視できないほど眩しく輝き、遠くからは白い雲に輝く山のように見えたといいます。神殿は神の臨在、神がそこにいることの象徴でした。イエスの弟子を含め、地方からの巡礼者はその壮麗さに圧倒され、心を打たれました。しかし他方では、神殿建築などのために重い税が課せられ、民衆の怒りも大きかったのです。エルサレム神殿は、戦争によって紀元前587年に破壊されていました。その後、紀元前520年にペルシア王キュロスによって再建されますが、再び神殿によって略奪され、その後再び建造されます。さらにその後、紀元前19年にヘロデ王が再建工事に着手し、紀元前9年に一応の建造がなされ、紀元後64年に最終的な竣工を迎えました。このように神殿の建築には長い期間がかかりました。神殿の再建の期間について、ヨハネ福音書にこう記されています。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。そこでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのか、と言った。 ここからはこの神殿の建築がどれほどスケールの大きいものであったかが伺わせられます。しかしイエスは神殿に見とれる弟子にこう答えました。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。ここでは完全な破壊が強調されています。この神殿が徹底的に破壊される時が来るということです。木と違って石は火で燃やし尽くすことができません。石造りの家の文明がある地では戦争などにおいて徹底的な破壊が行われ、その上に新たな町が建てられることがあります。現在の町の下にかつての町があるのです。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないというイエスの言葉は、そういうことを背景にした言葉だと思われます。神殿が破壊され跡形もなくなる、それはなんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物と神殿の壮麗さに感動していた弟子たちにはおそらく想像もできない事態でした。弟子のペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレは後にイエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っていた時、その神殿の崩壊はいつ起こるのか、またその前兆としてどんな印があるのかをイエスに密かに尋ねました。また弟子たちは神殿に限ったことだけでなく、そのことがすべて実現するときにはと、神殿の崩壊と終末、終わりとを結びつけた問い方をしていました。それに応じてイエスはまずこう言いました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。これはメシアでない者がメシアであるかのように名乗り、人を惑わそうとしているから気をつけよということです。そしてイエスは戦争、地震、飢饉を予告します。戦争、地震、飢饉は伝統的な黙示文学の重要なテーマで、終わりの時の苦難、困難に数えられています。つまり戦争、地震、飢饉が起こると終末がついにやってきたと受け取られることが多かったのです。しかしイエスはそうした苦難が直ちに終末と結びつくわけではなく、そういったことが起こってもまだ世の終わりではないとも語ります。イエスはまた戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけないと言いました。ことわざでも 慌てるカニは穴へ入れぬ、など、慌てることを戒めるものがあります。人は慌てると、浮き足立って誤った判断をしたり、早とちりな行動をしてしまうことがあります。イザヤ書に、恐れるな、私はあなたと共にいる、という神の言葉があります。これは、慌てるな、私はあなたと共にいる、と受け止めてもよいのではないでしょうか。本日の福音書は、これらは生みの苦しみの始まりであるというイエスの言葉で締めくくられます。生みの苦しみとは新しい生命の誕生につながるものであり、希望のある表現ですが、実はここで生みの苦しみと訳されている原文の本来の意味は、甚だしい苦痛ということです。すなわち、何か良きことを新たに生み出すための創造の苦しみがここで言われているのではなく、ただ、甚だしい苦痛が始まるということです。どこにも救いや希望が見えず、ただ暗黒の暗闇の中で、耐え難い苦痛を与えられ続ける。人間にとって世の中とはそのようなものに思える時があるかもしれません。ですが、その暗黒の暗闇の最も底に、十字架上のイエス・キリストがおられ、共にいてくださるのです。そのキリストは、あなたの中で、どのような姿をしているでしょうか。血にまみれ、もだえ苦しみ、真っ赤に燃え上がる、十字架上のキリストでしょうか。あるいは光に満ち溢れたキリストの十字架でしょうか。戦争や地震や飢饉など国家レベルの災難に限らず、私たちは自分自身の生活の中での個人的な出来事によって、この世の終わりのような気持ちになることがあるかもしれません。ですが、その時は終わりに見えても、それで終わりではありません。そして、渦中にいる時は永遠に続くかのように思える苦しみも、いつかは必ず終わるのです。イエスは慌ててはいけないと言いました。私たちはどんな時も慌てずに、主への信頼のうちに助け合い、心を合わせながら共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、私たちが目には見えない大切なものを信じ、あなたの計画に信頼して希望を持って生きていくことができますように。私たちが何も見ることができなくなる暗闇の中にも、十字架のイエス・キリストがおられることに信頼して歩んでいくことができますように。主 イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。